さて、今回の深掘りなんですけれども、あなたが共有してくれた京都の祭事と観光に関するブログ記事、これをもとに進めていきたいと思います。一年中、まあ魅力的な京都ですけど、じゃあいつ行くのがベストなの？とか、どう楽しめばいいの？っていう疑問ありますよね。この記事結構面白い視点を提供してくれてるなと。
そうですね。
単なる観光ガイドっていうんじゃなくてですね、その祭りの歴史とかその意味合いを知ることで、旅がなんていうか日本の歴史を深く味わう精神の旅に変わるかもしれないよっていう提案なんですよ。
まさに。
うん。
ここがいいなと思ったんですよね。
表
面的な情報だけじゃなくて、その場所とか行事が持ってる、まあ言ってみれば祈りの構造みたいなものですかね。
祈りの構造ですか。
はい。どういう願いとか背景があって今に伝わってるのか、その歴史的な文脈を読み解いていくっていうのが、まあ今回の深掘りのミッションかなと。
なるほど。なぜその時期にその行事がっていうところを探るわけですね。
そういうことです。
では早速ですが、記事でも特に重要視されてました京都三大祭から見ていきましょうか。
そうしましょう。葵祭、祇園祭、時代祭ですね。
はい。
これそれぞれ起源が全く違うんですよね。
ほう。
まず7月の祇園祭、
うん、
これはもう有名ですけど、869年、都で疫病が流行った時にですね、その退散を祈った御霊会。
御霊会ですか。
ええ。まあ、強い力を持つ魂とか、時には怨霊とかを鎮める儀式ですね。それが始まりで、特にその、町中の力で発展してきたっていうのが特徴で。
ああ、なるほど。
ええ。非常にエネルギッシュ、豪華な山箱巡行はもうすごいですよね。
一方で、5月の葵祭は？
葵祭はですね、もっと古くて、起源は6世紀頃の五穀豊穣の祈願に遡ると言われてます。
6世紀？
はい。で、平安時代になると、天皇からの使い、勅使が派遣される勅祭になったんですね。まあ、国家的な行事としての性格を帯びてきた。
へえ。
平安貴族の衣装をまとった行列、あれは本当に厳やかで、まさに王朝絵巻そのもの。京都で最も古い祭りの一つとされていますね。
全然違いますね、祇園祭とは。
ええ。そしてもう一つ、10月の時代祭。
はい。
これは比較的新しいんですよ。
そうなんですね。
ええ、1895年、平安遷都100年を記念して始まったお祭りなんです。
明治時代ですか？
そうです。明治維新から、こう、時代を遡って、平安時代まで、それぞれの時代の風俗、衣装とか、道具とかを忠実に再現した行列が有名で、まさに、生きた歴史風俗絵巻、なんて言われますね。
なるほど、なるほど。いや、面白いですね。同じ京都の祭りでも、その成り立ちとか性格が全然違うっていう。
ええ。
で、記事では、この背景を知ることが、その旅の体験を深める上で重要なんだと。
まさにその通りなんです。例えば、祇園祭、7月ですから、ものすごく暑いですよね。
いや、本当に。
でも、その起源が、疫病退散の祈りだって知ると、あの夏の暑さの中で行われるっていうことの意味合いが、またちょっと違って感じられるかもしれない。
ああ、なるほど。単に暑い時期を避けるとかじゃなくて。
そうそう。むしろその祭事の本質に根ざした時期なんだと。そういう視点での時期選びも可能になるわけですね。
確かに。記事の筆者の方も、まあ個人的には気候のいい5月の葵祭とか11月の紅葉シーズンがいいかなって書いてましたけど。
書いてましたね。
でもそれだけじゃなくて、季節ごとの行事の意味を知ることで、より快適でかつ深い旅ができるんじゃないかと、そういう提案ですよね。
そうですね。そして祭事だけじゃなくて、定番の人気スポットにも触れてましたね。
あ、はいはい。伏見稲荷とか清水寺とか。
ええ。伏見稲荷大社の神秘的な千本鳥居。
うん。
清水寺の国宝の舞台からの眺め、それから金閣寺、金箔の舎利殿。
きらびやかですよね。
あとは、当時の五重塔とか、あそこでは砲台師もしなかれますし。
ああ、砲台師。
それから、西本願寺の、桃山文化の建築美とか。
これらの場所も、ただ、わーすごいって見るだけじゃなくて、例えば当時だったら、弘法大師空海、西本願寺だったら、桃山文化っていう、その背景を知ると、また見え方が変わってきそうですね。
まさに、ええ、この記事が、一番伝えたいことっていうのは、結局その知識が旅の体験を変えるっていう、そこだと思うんですよね。
うん。
京都には年間通じて本当にたくさんの行事や見どころがありますけど、その一つ一つの発祥と目的、まあ言い換えれば人々の祈りの構造みたいなものにちょっとでも触れてみる。
はい。
そうすることで、単なる観光客として通り過ぎるんじゃなくて、 千年の宮本の歴史とこう対話するような、そういう深い時間が過ごせるんじゃないかと。
なるほどな。いや、深いですね。というわけで、今回は京都の祭事とその歴史的背景を深掘りしてみました。単に情報を得るだけじゃなくて、その知識がどう自分の体験を豊かにしてくれるのかっていう視点、非常に面白かったです。あなたはどう感じましたか？
そうですね、最後に一つ、この記事を読んでぜひあなたにも考えてみてほしい問いがあるんです。
ほう、何でしょう？
祇園祭にしても葵祭にしても、これだけ古い何百年も前の祭りが、まあ形は少しずつ変えながらも、現代まで多くの人の手でこう受け継がれて、毎年毎年行われているわけですよね。
確かにすごいことですよね。
その揺るぎない事実というか営みに触れた時、あなた自身のその時間に対する感覚であるとか、あるいはそのはらかな過去とのつながりについて、どんなことを感じるでしょうか？
過去とのつながりですか。
もしかしたらその感覚自体が、あるいはその問いへの答えを探すこと自体が、京都という場所が与えてくれるもう一つの特別な価値なのかもしれないなと、そんなことを思いましたね。